こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。立ち方を変えたら、体がたちまち綺麗になったわ。ヨガインストラクターである優子が、減量そのものよりも姿勢と肝体の使い方を整えることで、見た目の印象やボディラインを見直そうとする実用書です。アイスベニューは978-3537-16318。中心に置かれるのは、ヨガの基本的な立位姿勢であるタードアーサナです。本書は、ただ背筋を伸ばすという表面的な姿勢矯正ではなく、足裏内もも、骨盤底筋群を意識するインナーコントロールを土台に立つ動作の質を変えることを提案します。さらに骨盤の開閉リズム、深い呼吸によるウエストへの働きかけ、美尻ケアも扱います。日常で繰り返す立つを練習の場に変え、極端な食事制限や高負荷の運動に依存せず、自然で無理のない機体作りを目指す点が本書の目的です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にタードアーサナを見せる姿勢ではなく全身を使う基準にする本書の中心的な方法は山のポーズとも呼ばれるタードアーサナを日常の立ち方の基準として学び直すことにあります。ここでいう正しい立ち方は胸を角に張ったり腹部を力任せに固めたりするポーズではありません。足元から重心を整え下半身と体幹をつなぎ髪型へ無理なく伸びる感覚を作ることが重視されます。猫背反り腰、体の外側に体重を乗せる癖は立っている本人には自然に感じられやすく、写真やふとした横姿で初めて印象との差として現れます。本書はこの無意識の立ち癖に注目し、姿勢を外見上の演出ではなく、全身の筋肉の強調として扱います。立位を整えることは、短時間で体重を落とす手法ではない一方、日常の頻度が高い動作を利用できるため、継続の場を特別に用意しなくてよいという実践的な利点があります。次に、足裏内転筋骨盤底筋群を結ぶインナーコントロールの考え方。ユコが言うインナーコントロールは外から形を作ろうとするより体の内側で支える筋肉の連動に意識を向ける考え方です。特に測定筋群、内ももの内転筋群、骨盤底筋群が重要な3要素として示されます。足裏は立位の土台であり、設置が不安定ならその上にある膝、骨盤、背骨の配置も安定しにくくなります。内転筋群は足を内側から支える働きに関わり、骨盤底筋群は骨盤内の臓器を支え、体幹と下半身のつながりに関与します。本書の特徴は、これらを別々の部位の引き締め対象としてではなく、立つときに連動させる対象として説明する点です。外見の変化を謳う本ではあるものの、単に腹部や太ももを局所的に細くする発想ではありません。土台、足、骨盤周辺の使い方が整えば、姿勢を保つ力の配分も変わるという肝体のつながりを優先しています。さらに、ながらトレーニングに変換し、姿勢改善を日常動作へ定着させる本書は、決まった運動時間だけで完結するプログラムというより、日常生活の中で姿勢への注意を繰り返す方法を提案します。立つことは待つ、家事をする、歯を磨く、移動するといった多くの場面に含まれます。そのため、ソーダアーサナの要領を理解し、短い時間でも重心や引き寄せ、引き上げを確認することには、実践回数を確保しやすい利点があります。これは運動を一度行えば姿勢の癖が自動的に消えるという単純な主張ではありません。むしろ、長年の猫背や反り腰、外側重心は普段の身体感覚そのものになっているため、意識と反復が必要だという前提に立っています。レビューでも足を内側へ引き寄せる感覚や引き上げをつかむ難しさが指摘されています。この難しさは本書が単純なポーズ模倣ではなく、普段使っていない支え方を学ぶ内容であることを示します。必要に応じて鏡や写真で確認し、痛みが出る無理な矯正は避ける姿勢が現実的ですね。そして、骨盤の開閉リズムと深い呼吸をくびれ作りの補助線として扱う本書は立ち方だけに内容を限定せず、骨盤の開閉リズムと深い呼吸にも章を湧いています。ここでの狙いは、筋力トレーニングの量だけでウエストの見え方を決めるのではなく、骨盤周辺の状態、呼吸、姿勢の関係を踏まえることです。浅い呼吸では、胸郭や腹部の動きに注意を向ける機会が少なくなりやすいのに対し、深く呼吸する練習は、体幹を過度に緊張させずに、寝台の内側を意識する契機になります。また骨盤周辺を一律に固めるのでなく、キラ台のリズムを理解しながらケアする視点は、女性向けのボディメイク本としての特徴でもあります。ただし、呼吸や姿勢だけで脂肪が局所的に減ると解釈するのは適切ではありません。本書を読む際は、体重変化の速攻策としてではなく、立位時の腹部、肋骨、骨盤の位置関係を感じ、ウエストラインが整って見える条件を学ぶ内容として捉えるのが妥当です。最後に、美尻ケアまで含めて痩せるより調和の取れた体型を目指す終盤で扱われる美尻ケアは、 本書の目標が単純な細さではなく、全身のバランスが取れたナチュエロボディにあることを明確にします。著者が問題にするのは、体重の数字だけでは捉えにくい太ももの張り、くびれの乏しさ、垂れた印象や四角く見えるヒップ、背中の丸まりといった輪郭上の悩みです。こうした見え方は脂肪量だけで決まるものではなく、骨盤の位置、股関節周辺の使い方、重心、姿勢によっても変化します。そこで本書は、立ち方を基盤にしながらヒップ周辺をケアする構成をとります。この位置づけは、短期の減量競争や極端なサイズダウンを目的とするダイエット本と異なります。一方で、姿勢練習だけで医療上の不調や全ての体型上の悩みが解決するわけではありません。痛み、しびれ、骨盤底の症状などがある場合には、自己流で負荷を強めず、専門家への相談も必要です。本書の価値は、日々の立ち姿から台の扱い方を再検討する入り口を示すところにあります。結論として、本書は、食事制限や激しい運動を中心とする方法に疲れた人、猫背反り腰、外側重心など自分の立ち姿に課題を感じる人、体重よりも自然なボディーラインや所作の印象を整えたい人に向いています。特に運動時間を新たに大きく確保しにくい人にとって、日常の立つを練習へ変える発想は取り入れやすいでしょう。得られる実用的な利点は、足元から骨盤、体幹へと筋体を連続して観察する視点です。これにより、漠然と姿勢を良くするのではなく、どこで支え、どこに頼りすぎているかを考えやすくなります。他方、細かな感覚を言葉だけでつかむのは難しく、初心者には反復や補助的な動画指導が必要になる場合もあります。同種の美容姿勢本と比べた際の差別化は、タードアーサナを核に、足裏内転筋群、骨盤底筋群の連動をインナーコントロールとして整理し、呼吸やヒップケアまで一つの立位の質に結びつけている点です。短期的な体重減少を約束する本ではなく、キラダを心地よく支える習慣を育てるための入門書として読むと、その意図を活かしやすい内容です。ご支援いただける場合は有効。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。